限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。木曜日の限界なだに立つ虹、金虹のトム&ジェリーのトム・イジンヒョンです。韓国にも徐々に春の足音が聞こえています。
こんにちは、ジェリー武田博光です。最高気温が10度を超える日が増えて、日中は比較的暖かい日が続いています。
昨日なんかはね、ちょっと寒かったりしたかもしれないんですけども、先週末のソウル最高気温17度、かなり暖かかったですね。
暖かかったですよね。
通り越して暑いぐらいでしたね。
本当に2月で17度っていうのは結構すごいことですよね。
怖い
怖いよね。
日本のニュースでも見たんだけど、今年の夏さらに暑いみたいなことが予想されていて、韓国も怖いですね。
いやでも本当ね、ここでね、僕たちはつい最近まで寒い寒いとかね、ぼやいててぼやいてたのに、寒波がねついててるんじゃないかとか言ってたんですけれどもね。
ただ地域によってはね、雪が降ったりもして、ね、なかなかこう天候読めないシーズンですよね。
そうですよね、まだまだ日中の寒暖差が大きい時期ですので、
はい、
リスナーの皆さんもですね、体調には気をつけて元気にお過ごしください、はい。さて本日最初のトピックなんですけれども、 AI と人間の対決についてなんです。
また AI、
はい、
あなたいなかったけどね、はい、先週も AI の話題だったんですよ
そうなんですね。そう、
最近の子供たちはパパよりも AI に相談をする
なるほど
悲しいお知らせがあったんですが、今回は人類との対決。
そうですね、
はい、これまでにもいろいろな対決を行ってきましたよね。
あ、そうですよね。10年前、2016年にはですね、はい、Google が開発した囲碁 AI アルファゴーがですね、世界的に活躍する韓国のプロ棋士イ・セドル氏を破り、多くの人が衝撃を受けたというのがありましたよね。
結構僕はリアルタイムで見てたんで、かなり僕もショックだったんですけれども、4勝1敗でアルファ碁の圧勝でした。
そうでしたよね。で、AI がこう、囲碁のように複雑なゲームを習得できるようになるまでには何十年もかかると考えられていたんですけれども、それをわずか数年で超えてきたというような出来事だったんです。
はい。
あれから10年経ちましたけどね、今回は囲碁ではなく、文学翻訳で、AI と人間が勝負したというなんです。
翻訳ね、マニュアルとかだったり、そういったものは機械の方が有利なんじゃないかとかいうのは、結構前から言われてたんですけれども、ね、文学に関してはね、
そこなのよ、
やっぱり人間の領域というか、いわゆる最後の砦みたいなところイメージはあったんですけれどね。
そうですよね、感性みたいなところがありますからね。そうそうそう、そういう部分はあるんですけれども、今回翻訳されたのは朝鮮時代のチャン・ユの詩なんですね、
はい。
この作品を人間の翻訳家とチャット GPT が翻訳し、英文学科の教授16人にブラインドテストを行ったところ、なんと12人がAI 翻訳の方が優れていると評価したんです。で、残りの4名の方いらっしゃるんですけれども、お二人は判別不能と回答してですね、お二人だけが人間の翻訳を支持したという結果が出たみたいです。
そうです、これは衝撃的ですね。AI が評価された決め手はどこだったんでしょうか。
これ教授たちは具体的な理由を挙げているんですけれども、例えば儒学者が書いた原文なんですけれども、これ天地の天ですよね、
はい、
この天をですね、人間の翻訳者は物理的な空間を表すスカイと訳したのに対してですね、チャット GPT は宗教的倫理的な意味を含むヘブンと訳したんです。
なるほど、単なる空とは確かにニュアンス違いますよね。
ですよね。
語彙の選び方が詩の世界観に合っていたということなんですね。
そうなんですよ。さらに言葉のリズムだったり、同じ構造が繰り返される表現において、はい、AI の方が詩として自然だという評価もあったそうです。
本当そう考えると時代変わりましたよね。
本当に。
囲碁の対決の翌年、2017年にも人間と AI の翻訳対決が行われていましたが、その時は人間の圧勝だったんですよね。スコアでいうと 24.5-10 と2倍以上の差をつけてだったんですけれども、それがわずか10年で ここまで逆転するとは、
ね、
素晴らしい、
すごいですね、うん。まあ、今の AI はこの膨大な文学作品の文体だったり、はい、表現パターンをすごく学習していてですね、過去の名訳だったり名文、詩的な言い回しをとんでもない量で吸収しているということなんですよね。
まあ、辞書的な正しさだけじゃなくて学習のスピードがね、圧倒的に違いますからね。そうですね。
これでも本当詩とか文学作品をね翻訳するってあんまり僕は特に触れないんですけれども、はい、なんか普通の翻訳でさえもここ 2,3 年ですごく変わったなっていうのは実感するんですよ。だからこれ今もね、あの天の話じゃないですけど、はい、文章全体見てその部分にどの言葉がどの語彙がふさわしいかを選んで表現してるなっていうのがすごくわかるんですよね。確かに。だからそういう部分はやっぱちょっと人間はね、いい意味でも忘れていくような動物なので、こう 100% こう覚えてるっていうのはね、やっぱ使い方によっては助けになってくれるようなもんじゃないかなとは思うんですけど、
本当にあのすごくて、囲碁で伊勢寺さんが言ってたのは、うん、あのよく囲碁ってこう長い競技じゃないですか、うん、だからあのこう流れを追っていろんな戦局が生まれてっていうのがあるんだけども、あの全然意味のわからない打ち方をするんですって、 AI だとアルファ碁が、うん、これなんだと。で、あの伊勢寺さんは戸惑うわけですよ。でも後々に見てみたら、あ、なるほど、ここまで予想してこれを打ってたんだと。だから大きな対極的なこう目を持ってるっていうのがあって、翻訳でも結構そういうのは僕も実感してて、あ、なるほど、最後まで理解した上で訳すとここはこういう選択になるんだっていうのを AI から僕も勉強することがあって、で先ほどなんか素晴らしいとか僕言ってましたけども、あの職業的に結構やばかったりするんですよ。
だからそれ俺聞こうかなと思ったんだけど、これ翻訳じゃない、だからよく言われるのは AI に仕事を奪われるとかいう ね役割が変わるんじゃないかみたいなこと言われるじゃないですか。
言われる言われる。
特にこういう翻訳だったらあなたの領域じゃない。
AI の話出るとね、皆さんちょっとかわいそうな目で見てくるんですよ
そうだよね、
一番もうお前も長くないぞ
みたいな、ね、一番危機なんじゃないかみたいな、ね、
ただ僕は昔からまだ全然 AI がこんなに発展してない頃からも言ってたのは、うん、あのいや、もちろんいずれは翻訳とか通訳っていう作業は、うん、まあ、人間がしなくなるだろうとは予想してました、うんうんうん、ただその職業としての翻訳通訳がなくなるかというと、うん、いやそんなことはないだろうと、うんうん、だから絶対数はもちろんめちゃくちゃ減ると思いますが、ね、うん、ただ機械にさせたものをそのまま使うっていうこともなかなかないと思うので、うん、やっぱり誰かは監修または校閲をしなきゃいけないわけじゃないですか、うん、まあ、そういう役割としてまあ残っていくんじゃないかなと思うんですけどね。
これでも僕ね、個人的な感覚ですけど、うん、今ほら世界の国々って数年前とは違ってかなり近くなってるじゃないですか、はい、文化であったりコンテンツだったり ねで物理的にその量が増えてるから、例えばこういう文学だったりも、うん、翻訳家の仕事って絶対まだあると思ってるんです。これがね、数十年だったらもう分かんないけど、うん、十何年ぐらいだったらまだその絶対的な物量が多くなってきてるから、
それもそうだし、だから一人がなんか長い時間をかけて本を一冊翻訳してるのを、一、うん、人の翻訳家がもう AI と一緒にこう ね、あの共同作業をすることで、一人が一冊翻訳するのを、まあ10冊翻訳できたりか、そういうこともあるだろうから、もっとなんかいろんな知識を世界で共有できてね、いいことだとは僕は思うんですけど ね、まあ、ただ僕は食いっぱぐれるかもしれないので、
はい、
その時は皆さんからの寄付をいただくということでね
今から言っときな
口座番号をラジオでちょっと公開したいと思います、ということで今日はこの曲からスタートしたいと思います、
はい。
現在19歳、中学生の頃に KBS の音楽コンテスト番組全校トップ10に最年少で出演し、審査員から絶賛されました。去年11月には日本でもプレデビューを果たしたフレッシュなソロシンガーです。キュビンで Really Like You。 あなたならどっち？
勝手に判定しやがれ。あなたならどっち？勝手に判定しやがれ。金二次方程が始まりました。
このコーナーは韓国社会で賛否が激しく対立している問題について日本のリスナーの皆さんに判定してもらいます、はい。本日もこの方にお越しいただきました。
こんにちは、浜平京子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、天気も暖かくなってきて、
そうですね、
お召し物も、
うん、あ、お召し物ありがとうございます。
暖かくなってきてね、
春らしい色合いで、い
ちょっとね一足お先にという感じなんですけれども、はい、あの私、ま、1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらい日本に出張に行ってますけれども、うんうん、次行くのが4月ということで、はい、桜が咲く時期でね、とっても楽しみにしている
んで、いい時期ですからね。
そうなんですよ。でね、あの私出張で日本に行くときに必ずすることが、ま、いくつかあるんですけれども、はい、そのうちの一つが美容院で宿毛矯正をすることなんですね。
あ、なるほど。
で、もともとすっごい癖毛で、
そうなんだ、
そうなん
です、知らなかった、
はい、でしょ、
うん、
っていうぐらい宿毛矯正のおかげでまっすぐなんですけれども、
それやんなかったらかなりこうパーマみたいに見えるってことですか。
いや本当にね、これどれぐらいの方が分かるか分かんないんですけど、うん、昔の鶴瓶さんみたいな感じに
あ、めちゃめちゃ古い鶴
瓶さんそうになるぐらい、うん、もう本当にくるくるくるっていう感じなんですけれども、もともとすごい癖毛で広がるからパッと見髪が多く感じるんですけども、
はいはいはい、そうですね、
宿毛矯正をするとね、ストーンとストレートになるので、
確かに
急に髪の毛がなんか減ったような錯覚に陥るんですよ。で、私もね今50代ということで、うん、まあ、最近抜け毛とか気になるんですけれども、確かにね、だから今回美容院に行った後は本当にね、あれ私こんなに髪の毛にボリュームなかったかなって不安になるぐらいだったんですよ。昔はもう三つ編みしたら出雲大社の大しめ縄みたいな感じ、
いやありがたいありがたいもん、
それぐらいあの毛量が多かったんですけれども、まあ、だからなんかこうその女性用ウィッグの市場が最近すごく拡大しているっていうのが、
ね、できますよね、
はいはい、なんかその理由がちょっと分かるような、そんな今日この頃でございます
今日のテーマともつながってくる
ということで、かなりつながってきますからね今日もねよろしくお願いいたします、はい、さて今回は先日ご紹介した案件に対する判定が下されます、皆さんからのご意見も紹介させていただきます。
では早速近日法廷の改定です。まず再現ドラマのハイライトをお聞きいただきましょう。
お帰りなさいませ。
お帰りなさいませ。
ごゆっくりお過ごしくださいませ。
保険って言えばさ、薄毛治療のニュース見た？俺正直ちょっと期待してるんだけど。
チーフは全然問題なくないですか？
いやいやいや、若いうちから気を使ってきてなんとか保ってるって感じなんだよ。やっぱりあの接客業だからね、育毛剤の費用もバカにならないんだよ。
でもニュースだと先に若者を支援するって感じでしたよ。
なんだ結局また政権のパフォーマンスか。
若者はまだ病院を利用する機会が少ないから、薄毛治療で保険料の恩恵を受けられるようにしようっていうことみたいですけど、でもやっぱり男性層の支持率を上げたいっていう狙いも見えちゃいますよね。
まあ今年は地方選挙もありますしね。
でも薄毛は生存問題っていう大統領の発言はちょっと言い過ぎかなって気もします。
いやこれね、言い過ぎじゃないのよこの気持ちね。ソヨさんにはわからないだろう、ね、
そんなことないですよ。チーフの悩みとはちょっと違うかもしれないけど、私も上の子の出産後に抜け毛が増えてすごく不安だったから、薄毛は生存の問題っていうんだったらジュノ君みたいな腰のヘルニアの方がそれこそ生活に関わる問題なんじゃない？
そうっすよ。症状がひどい時はバイトも就活もできなかったし。
やっぱり私は本当に生死に関わる病気とか生活に困っている人の支援を厚くするべきなんじゃないかなって思うんだけど。
リスナーの皆さん、薄毛治療の保険適用どう思いますか？本当に国民のためになる政策なんでしょうか？判定してください。
さあ今回の金日劇場のテーマは薄毛治療に保険適用は必要です、
はい、
昨年の12月イ・ジェミョン大統領が薄毛治療薬の健康保険適用について関係省庁に検討を指示したことをきっかけに、国民の間で賛否の議論が広がっているんですね、イ大統領は薄毛はこれまで美容の問題とされてきたが、最近は生存の問題として受け止められていると発言しました、
はい、
実際薄毛が就職や結婚など人生の選択に影響することもあり、治療のハードルを下げるべきだという声が 上がる一方で、なぜ国民の保険料を見た目の改善に使うのか、政権の人気取りではないかといった反対意見も少なくありません。今回も皆さんからたくさんのお便りをいただきました。ありがとうございます。
はい、ではまずは埼玉県のラジオネームチョンジュビビンパ食べたいなさんからいただきました。ありがとうございます。はい、今回のテーマは私にとって嫌なテーマですが、私自身薄毛でツルツルではないものの、横にある毛を使ってなんとなく上側を隠しています。
なるほど。
ちなみに男性ホルモンが多かったり、あちらの方は強くありません。
ちなみにすぎました
。私は以前から韓国の方は日本人より薄毛を気にする、取ってつけたような不自然なカツラをつけていることが多く、あれなら薄毛を出した方がいいのではないかと思うことがありました。私の知る限り日本で薄毛治療を保険適用にという議論は聞いたことがありません。日本では適用は無理だと思いますが、韓国の方にとって薄毛が大問題なのであれば保険適用しても良いかと思います。国民の価値観によって国によって保険適用範囲に差があるのはありだと思います、といただきました。
はい、
ありがとうございます。
嫌なテーマということでしたけれども、それ以上にね、気持ちも分かるということでね、こうなんか冷静にお便りいただきましたよね。
賛成寄りのご意見でした。
そうですね。あの、私頭皮毛髪専門クリニックでアルバイトしてたじゃないですか。また言ってるって感じですけど、
何その言い方。
まあ、たった半年の期間だったんですけれども、はい、世界中からお客さんがいらっしゃるんですよ。
なるほど。
で、旅行のついでにこうちょっと見てもらいたいという方がいらっしゃったりとか、もうそれだけのために韓国にいらっしゃる方もいたりとか、あとケアアイテムを国際便で送ってほしいという方もいらっしゃったりとか、だからそれを見ながらね、韓国は世界的に見てこの分野で進んでるのかななんてアルバイトしながら思ったんですよ。
やっぱり美容大国ということもあって、まあ、あの頭皮の方もね、毛髪の方もやっぱりケアをしている感じは強くて、あの、僕も実際に聞く話で、韓国の人なんか食毛って結構発達していて、で、まあ、日本からいらっしゃるあの患者さんというか、お客さんというか、もうすごくたくさんいらっしゃるみたいですね。でもやっぱりこう結構お値段するので、韓国ではまた日本からは韓国に来て、で、韓国はまたトルコに行くっていう、
そうね、トルコ安いって言います。
トルコは有名らしいですね。
そうなんですね。
そういう話をよく聞きますけれども、
でもなんかこうチョンジュビビンパさんがね、このカツラのこともおっしゃってましたけど、
カツラ、
これね、不自然なカツラ僕もよく見るんですよ。
よく見かけますね。
よく見るじゃないですか。でね、やっぱでもそれ見るとなんかその年になってもその見た目をね気にしなきゃいけないのかなっていうのも、なんかこうそういう社会なのかなっていうのもちょっと感じてしまうところではありますよね、僕は。
もちろんね、自分が嫌なだけっていうのもありえるかも、
あるとは思うんですけど、
しないけど。なるほど。
はい、こんなお便りもいただいております。後藤信弘さん、ありがとうございます。
はい、
金日法廷の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
韓国には白髪を染めていない外務大臣がいましたし、ハゲた大統領もいました。僕の勝手な感想ですが、チョン・ドゥファン氏はハゲてても堂々としていましたし、大統領にまで上り詰めましたよね。でも当時の韓国のテレビラジオは大きな声でハゲとは言わなかったそうです。チョン・ドゥファン大統領の時代、韓国に医療保険はあったのでしょうか。がんの治療でも髪の毛は抜けるそうです。韓国ではカツラは売れていますか、ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。当時ね、チョン・ドゥファン政権では、あのチョン・ドゥファン大統領への忖度ということで、なかなかハゲという言葉は、ね、使わない、別に使うなって言われたわけではないけど、なんとなく使わなかったみたいなことは、知られて、よく知られてる話なんですけど、
でもあの映画でね、ソウルの春という映画でもファン・ジョンミンさんがね、そういう役作りをされてたっていう、
そうですね、
のがまあ印象的で、それでね残ってる方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけれども、後藤さんはでもこれ、あのハゲてても堂々としていましたし、大統領にまで上り詰めましたという一文があるので、これ、推測するに保険適用しなくても別にいいんじゃないかみたいな意見ということなんでしょうかね。
そういうことになりますかね。
ですよね。
ちなみにこの医療保険についてのご質問いただいたんですけども、まあ、あの60年代から医療保険法はあったんですが、これあの任意加入だったため、まあ、現在のようにいわゆるあの国民皆保険というようなものではなかったと、で今の国民保険が、スタートしたのは1989年ということですね。
まあ、そこまで昔でもないってことですよ
ね。そうですね。そうです。つまりちょうどチョンドゥファン政権が終わった頃ということになります。
なるほど、はい、あと韓国でカツラは売れてますかというご質問があったんですけど、
ね、先ほどのチョンジュビビンバさんもカツラの話されてましたからね。
そうですよね。これちょっとジンヒョンさんに聞いてみようかな。
いや私専門家ではないのでで
もこれどうなんですか。
実は私っていうことにはならないんですよ
なんか知ってる情報とかあるかなと思って
ラジオでもったいないってね、皆さんに見せてあげたいみたいなんじゃないんですよ
でも先ほどおっしゃったあの取ってつけたようなみたいな、うんうんうん、そういう方ちょっといらっしゃったりしますけど、うん、ただ最近はめちゃくちゃあの、ね、発達していてね、はい、ほらあの某有名な料理研究家の方も、
はいはいはいはい、
もうなんか国民的に知られてますが、そうですね、めちゃめちゃリアルじゃないですか。
リアルですね。
だからなんか YouTuber とかでもね、すごい若いのに脱毛症があって、うん、なんかカツラをしてますみたいな感じで、それでなんかあの人気を集めてる YouTuber もいたりとかして、うん、そういう人のカツラを見るとめちゃめちゃリアルなんですよ、うん、だからもしかしたら気づいてないだけでカツラしてる人もっといるのかもしれないなっていうのは、
そうですね、
そういうか、うん、あのリアルなカツラを見るたびに思いますけども
。でもそれだけ成功なものなんでしょうね。韓国では成功に作られてるっていうことなのかもしれませんからね。
そうでしょうね。だからお値段とかも結構するんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、続いてのお便りです。高知県のラジオネームめんたまさんからいただきました。KBS ワールドラジオの皆さんこんにちは。
こんにちは、
今日のテーマ薄毛治療の保険適用の賛否、興味深く拝聴しました、うん、年齢を重ねるとやっぱり頭の事情が気になってきますよね、うん、ところが不思議なことにいらない場所の毛ほど元気なのはなぜでしょう。
わかる。
そのやる気、うん、ぜひ頭皮に移動してくれと毎朝お願いしています、うん、人事異動ができたら私の頭は今頃ふさふさの大名クラスですちなみに現在はというとヒゲだけが順調に成長し、うん、鏡を見るたびに戦国武将が出陣前の顔つきになっています。お、肝心の頭には援軍ゼロ、まさに本陣ピンチです。
本当ですね。
皆さんの周りで効果のあった対策や面白い体験談があればぜひ教えてください。スタジオのしっとりトークでせめて頭皮に希望の光を、うん、これからも放送楽しみにしていますといただきました
ありがとうございます。
なんか表現がとってもユニークで、
ユニーク、
そうですね、あの笑っちゃいましたけれどもすみません
いやでも
失礼があったらごめんなさい。
いやでもあのご爪なしの、ね、本陣ピンチというねウィットに飛んだこの表現でしたけれども、ね、うん、でも皆さんお悩みのようですよね、こうやって聞くとね。で今はねあの人事異動とおっしゃってましたが、これは毛根移植みたいなことなんでしょうかね。
ね、植毛手術のことですよね。これあの先ほどもお話ししましたけれども、はい、まあ、韓国ではかなり盛んに行われていて、うん、これはあの男性型脱毛症、うん、まあ、いわゆる AGA ってやつですね、はい、影響を受けにくい後頭部や側頭部の毛根を肺際などに移植するのが、うんうん、まあ、主なやり方なんですけれども、はい、おっしゃったようにいらない場所の毛ほど元気というのはあるんですが、
うん、
一応ね、うん、足の毛とか、うん、胸毛、うん、あとあの顎の顎ひげとかも植毛手術したりするんですって。ただやっぱり髪の毛じゃないので、
うん、
あのなかなか育ちにくいとか、
あ、
うん、なんかあの植毛してもなんかボリュームが少ないとかそういう問題はあるみたいですね。
だから僕もねここで何回か言ったことあるんですけど、知り合いの役者さんがヒゲをね、
うんうん、
作りたいということで、つむじから取ってヒゲの方に移植して、
逆の移動だ。
そうそうそうそうそう。つむじだからつむじの方は結構元気な方じゃない、はいはいはい、まだだからつむじの毛根を取ってヒゲにこの顎の方に移植してヒゲが生えてきたみたいなことをおっしゃってたんで、だからそういうこともあるんですけどもね。
人体の不思議だね。
できるっちゃできる。
できるっちゃできるんですけどね。続いては和歌山県の西川雅治さんからのご意見です。ちなみにメールの初めには欠席とあったんですけれども、とてもいいエピソードをお持ちでしたのでご紹介させていただきたいと思います。
はい、
私ですが二十歳の時父からお前頭やばい、頭の洗いすぎやと指摘されました。気になったので鏡で確認したらつむじから円形に脱毛が進んでいました。それで普通の髪型をやめパンチパーマにしました。
二十歳で。
おお、パンチパーマだとハゲが目立たないので大手を振って街を歩くことができました。
なるほど。
母方のおじからなんやその頭と追及されましたが、頭洗った時簡単に乾くからと言ってごまかしました。そのおじですが若い頃ある日突然頭髪が抜けてしまったそうです、うん、結婚後だったので良かったと本人が言っていました。若い頃から帽子をかぶり続けていましたが、会社退職後は頭を気にせず生活していました。 しかし男性とは違い、女性の方にとって薄毛は年齢に関わりなく深刻な問題だと思います。女性だけは年齢制限を設けない方がいいかもしれませんね、といただきました。
うん、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。まあ、でもパンチパーマをされた
20歳で結構 いかついですね
いかつい、これ大手振って街歩いてたら結構いかついです
久しぶりにパンチパーマって聞きました。
サングラスなんかもかけちゃったりして金のネックレスとか
それはそれでかっこいいかも
全部そっち方向になっちゃいますけれどもでも最後おっしゃってましたけど、女性の脱毛っていうね、うん、ことはありましたよね。
確かに、
その原因なんですけどね、はい、主に産後とか更年期などのホルモンバランスの変化、うん、さっきちょっと私も抜け毛が気になるっていう話したんですけど、はいはい、私の場合は多分この更年期のホルモンバランスの変化だと自分では思ってるんですけれども、またダイエットによる食事制限やストレスで若年層にも女性型脱毛症が増えているということです。
ね、話違うけど、僕も母親ががんになった時抗がん治療で抜けるからみたいなこと言ってて、はいはいはい、カツラどうしようとか言ってたんですよ。だからなんかいい年じゃないですか、うちの母親も。でもやっぱ女性は気にするんだなって、その時改めて思いましたね。
そうですね、で
それでなんか心の病につながったりとかしたら ね、ただの薄毛じゃ終わりませんもんね。
でもね、やっぱね、どうしても隠したいとなるということで、こう帽子かぶる方も多いですよね、はい、
うん、そうですよね、まあ、帽子といえばなんですけども、はい、韓国と香港が共同で帽子にセットできる脱毛予防機器を開発しているというニュースも報道されています。
欲しい。
今月1日、韓国科学技術院、KAIST ですね、はい、KAIST は、香港の香港科技大学と共同で特殊有機発光ダイオード、うん、OLED ですね、うん、の、脱毛予防機器を開発したことを明らかにしました、うん、これは帽子の中につけることができる布のような薄い、近赤外線装置で、毛脳細胞の老化を約 92% 抑制できるものだということです。ただし今回の実験は細胞レベルで行われたもので、まだ動物実験や人間対象の臨床段階には至っていないとのこと。まあ、ただ薄毛で悩んでる方々にはね、まあ、希望を持てるニュースですよね。
これ帽子かぶってればそのままもうずっと老化をね、
そうそう、
その抑制してくれるってことだから、まあ、本当にこれが実用化されたらね、
ただこうなんかヘルメットみたいなやつは結構だいぶ前からもう売ってましたけどね、 LED の赤い光バー出るやつ、
ありましたね、
本当に効果あるのかみたいなことはよく言われますけれども、まあ商品としては昔からある、それがもっと薄く作られたものなんでしょうね、
効果もなんか高そうな感じがしますよ ね、
大学で共同開発されてるということですからね。
これが一般発売される頃には私もかなり必要としていると思いますので、
一緒に手つないで買いに行きましょう。
そうですね、注目したいと思います。
俺じゃあついていくよ
よろしくお願いします。はい、続いては東京都の豊里隆さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イジンヒョンさん、武田さん、浜平京子さん、こんにちは。
こんにちは。
薄毛治療の保険適用について、傷が原因や病気が原因の脱毛による薄毛治療なら保険適用は賛成です、うん、年齢によるものや美容整形による薄毛治療での保険適用はいかがなものかと思いますが、うん、ということです、うん、それから千葉県のラジオネーム、ジェレミー木更木さんからもいただいておりますよ、はい、保険適用は必要です。現に私も頭の小さな脱毛治療で保険適用されましたということです。
は
い、
なるほど、
ありがとうございます。まあ、これは今言ってたのその円形脱毛症みたいなね、はい、ストレスなどのこの一時的なこの脱毛っていうのは現時点で韓国でもその保険が適用されるケースは多いということなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、で今回問題になってるのはその AGA と呼ばれるような男性型の脱毛症という、うん、はい、いうことなんで、それが保険に適用できるかということですよね。
ちょっとここでね、前回もしかしたら聞き逃したという方がいらっしゃるかもしれないので、まあ、どういう話かっていうのをちょっとしてみたいと思うんですけど、はい、今保険適用の議論で中心となっているのは AGA と呼ばれる男性型脱毛症の治療薬なんですね、はい、早期治療ほど効果が高いと言われています、うんうん、でそのためまずは若者を中心に治療費のクーポンを支給してはどうかという案が出ている状況なんです。
なるほど、うん、まあ、クーポンもいいかもしれないですけどね、
うん、そうですね、結構薬代とかも結構かかりますからね。
そうなんですよね、
今回のテーマで結構悩んでる方もね、多いのかなと思いますが、この辺で一曲聴いていきたいと思います。
はい、
エクソのディオさんの、ケンチャナドケンチャナ、ダッツオーケーです。スタ
ケスチョ ディオ、クエンチャナドクエンチャナ、That's okay、お聞きいただきました。それでは引き続き皆様のご意見をご紹介していきます。
はい、新潟県の今井康さんからのお便りです。はい、イジンヒョン様、武田様、浜平様、生命健康を救うための治療以外には健康保険は適用されないのが基本原則である、
うん、
イジェミョン大統領は心優しい、国民の悩みを救い上げ薄毛治療に健康保険が適用できそうか関係省庁に検討を指示する。意地悪で見てもパフォーマンスとして悪くない、うん、財源に憂いなく保険適用が実現すれば好感度も上がろう。そうなれば次は肥満だ、女性にも振り向いてもらうなら生理ナプキンだ、うん、美容整形だ、うん、国民の要求は他にもまだまだある。かつてイギリスはゆりかごから墓場までをスローガンに国民が生活の不安や憂いをなくす社会主義政策を推し進めて経済はどん底に落ちた、
うん、
社会保障すなわち税金とはそういうものである。当事者には申し訳ないが薄毛や肥満ぐらいで保険適用は行き過ぎだ。もう国は儲かって儲かって金が余っちゃってウハウハなら話は別だがといただきました。
はい、ありがとうございま す, す、
ね、確かにね、
いろんなことで悩んだり困っている方がいらっしゃるので、薄毛だけに保険適用してしまうと、うん、まあ、当然各方面から反発がありそうですよね。
さっきのもね、このお便りもありましたけど、女性ってなるとね、生理ナプキンだったりその美容整形もじゃあどうなるんだって話もなりますからね。
実際にイジェミョン大統領生理ナプキンの話してますしね。
だからこれ政治家の政策をね後押しするのもこ国民の税金ですからね、
はい、
この一人一人支払う税金が上がっても、
そうよ、
その薄毛で困ってる人を助けるのがいいのか、
うん、
もしくはいやいやそれは困るよっていう人もいるのかっていうのが、うん、なかなかね、簡単には決着のつく問題ではないですからね。
そうですね、
これ、難しい問題ですよね。だからおっしゃったように、うん、ほら一昨年ぐらいか、
うん、
韓国ももしかしたら油田あるんじゃねみたいなのが結構ニュースになってたじゃないですか。
あったあった、
あそこからもうドバドバ出てくれればもしかしたらもうね皆さんどうぞって
全部出すよね、国民の要求はね。
なるかもしれないんだけどね、
人気も取れますしね、それでね。
そう、ただ財源には限りがありますので、そうそう難しい問題です。
はい、
薄毛治療の費用の支援ですが、実は自治体独自の取り組みによってすでに実施されているエリアもあるらしいですよね。ソウル市のソンドン区では2023年から薄毛治療の費用を一部補助する事業を実施しています。条件としては区に3ヶ月以上住んでいる39歳以下の住民で脱毛症と診断された人が対象、
うん、
私は年齢でカットされてしまいますけれども、
うん、そうですね、ここ2人ともダメだね。
はい。主に飲み薬タイプの薄毛治療薬で、治療費の最大 80%、
うん、
年間でおよそ20万ウォン、およそ2万円ですね、までの補助をしてくれると。
一応上限はあるということですね。
そうですね、でもありがたいですよね、
うん、ありがたいね。
こちら全国で初めての取り組みで、これまでにおよそ1000人近い若者が利用したと報じられています。
そのソンドングなんですが、
はい、
若年層の薄毛は見た目の問題にとどまらず、就職や人間関係、自信の低下にもつながるとして、今後も支援を続けていく方針を示しています。
なるほど。
これをきっかけに手ぐしをはじめ他の自治体でも同様の支援策を導入する動きが広がっているということです。
はい、
では今回ね、問題になっているその国民健康保険、
はい、
でこちらの公団のね、統計では脱毛症で治療を受けている人の半数以上が39歳以下で、想像以上に若い世代に集中しているという状況みたいですね。すで、
はい、
に若者の問題になっているという認識なんです ね、
就職とか結婚を控えている若い方にとってはもっと切実な問題かもしれませんもんね。
では続いてのご意見もご紹介したいと思います。はい、岩手県の伊藤浩一郎さんからいただきました。
はい、
簡単に考えれば命に関わることでもないので保険適用はありえないと思います。しかし子どもの数が少なくなってきている韓国では別の意味で必要ではないかと考えてしまいます。薄毛が原因で結婚ができない、つまり結婚ができないと子どももできない、こう考えると全面的にありえないとも言いかねません。それを言ってしまうと女性だって綺麗でないと結婚ができない、つまり美容整形も保険適用になると言ってもおかしくありません。秋田県横手市では市内在住の方を対象に1回限りではありますがデート代の補助を約 最大5万円してくれるそうです。つまり子供を増やす作戦なんですよね。
なるほど。
そういう観点からなら上限を設定して結婚するまでという条件をつけるといかがでしょうかといただきました。
ね、
なかなかこうアイディアの、ね、あのお便りでしたけれども、う
ん、効果があるかもしれませんよ ね、
そ、 うですね、うん、それかもうあのスキンヘッドを誰かが流行らせてくれたりとかね。
それもあるよね、
うん、それは結構現実的な解決策で、うん、BTS あたりがみんなスキンヘッドにしてくれたら
かっこいいってなってね、そうそうそう、おしゃれになってね、それがファッションになれば、
そう、その価値観を変えるっていう作戦もありますが、なかなかしてくれないでしょうね。
まあ無理だろうね。ファンの人が嫌がるかもね。
さて東京都の広岡敦さんからはこんなご意見です、
はい、
薄毛はご本人にとってはとても深刻な問題だと思います、うん、ただしやはりもっと直接的に命に関わるがんや心筋梗塞、脳梗塞のような病気に対する補助が優先されるべきです、
うん、
そしてヘルニアのような直接日常生活に問題があるのも優先です。そして薄毛になったからといって1時間の収録を立ったまま行わなければいけないということもありません、うん、むしろ結婚や就職に対して薄毛がハードルになるという社会の常識を変えていくべきだと思います、うん、まあ、こちらも難しいとは思いますけどねということで、
うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやでも本当おっしゃる通りかななんていうふうに思って聞いてたんですけれども、うん、薄毛で結婚ができないっていうのもやっぱりあのこれ相手もあることだから、
はい、
まあ、人の好みもあるでしょうし、
うんうん、
まあ、影響は出るのかなって理解できないほどではないですけど、
うん、
まあ、就職に関してはやっぱこの方の実力だったりスキルだったり人間性だったりを見てという社会の常識が変わっていってほしいなとは個人的には思いますけどもね。その外見ではなくね、
うん、そう、うん、やっぱり流行らせるしかないね。
いや、そうだよね。
武田さんからぜひ。
いや俺は やってもいいよ。
いいんだ、
うん、やっても全然俺はいいんだけど。
反対だな。あ、なるほどね。
でもね、あの生存の問題と大統領がおっしゃってますからね。
そうですよね。続いてのお便りです。福岡県のラジオネームメミルジョンビョンさんからのお便りです、
はい、
そもそも薄毛治療は効果があるのですか、
うん、
効果があるなら世界中でもっと話題になるはずです。実際は理論的には立証されているが効果は薄いのではありませんか、
うん、
この部分は私の考えの一番重要な部分です、うん、見た目で言うなら歯科の矯正治療も、自費治療です。なので薄毛治療も自費です。さて人によって悩みは違うので治療の種類に関係なく年間いくらまでなら使える政府からの助成金を作ったらいいと思います。というようなお便りでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ今効果は薄いのではありませんかなんていうふうにおっしゃってるんですか、
はい、
ジンヨさん実際なんかねあのこの間されてるみたいなことを言ってましたけど、
う
ん、どうですその効果は、
まあ、もちろん個人差はあるんですけども、ね、うん、僕あの親戚にね親戚のまあおじさんなんですけども、うん、結構薄毛で長年こう悩んできたおじさんがいるんですよ、うん、でその人が僕になんかいや君もやばいよっていうのをよく言ってくれてて、
うん、
気をつけた方がいいと、
うん、
で、まあ、お互いなんかこのいろんな情報をシェアしてくれるんですよおじさんが。
なるほど。
ある日はなんか親指にさあのお正月に行ったら親指に輪ゴムをつけてるの。でそれ何ですかおじさんって言ったらいやこれが効果あるらしいんだよって。
まあでもそういう方はそういうのでも
そうそうそうそう何でもやりたい、
ね、でも、ね、面白いですねってお前もやれとか言われたんだけど、うん、なかなか やらなかったんだけどね。
まあ輪ゴムはね
ジンヨンさん一番やらなさそうな
合理的じゃないって、ね、
そうそうそうそう。
ただ年々こう、まあ、あまり効果は見られなかったんですが、うん、ある日、
うん、
突あの その時もお正月か中息かであったんだけども、うん、めっちゃ増えててよ。
え
髪の毛が
輪ゴム？
じゃあ輪ゴムちゃうんですよ。
それだったらもうノーベル
賞だよ。輪ゴムは当の昔に捨ててて、あのやっぱりその今僕も飲んでるような AGA 向けのお薬を飲み始めてかなり効果が出たということで、
なるほど。
じゃあ俺も今のうちからやっとこうかなってことでやったんですよね。ただそんなに僕は劇的な変化はなくて、まあストップしたかなってぐらい。
なんかよく言いますよね。そのされてる方、うん、僕も何人か周辺にいらっしゃるんですけど、その年齢によってはその進行しちゃうからそれをストップさせるお薬だみたいなね。そう、
人によってはめっちゃふさふさになる人もいるんだけれども、まだあの毛根が生きていたらね。
そ
うね、若い人たちは今から飲むと、まあ、今の状態でストップできるよっていうのが主な目的というか治療の仕方になってきますね。
ということは、まあ、
効果は一応ねあるある、
ね、薄いというよりかはあるということですよ、う
ん、ただやっぱりケミカルなので、うん、副作用はもちろん人によっては出たりもして、
それ
も聞きます
ね、
うん、それでちょっと治療できないっていう人もいますね。
なるほど。いやでもあの今お便りの中にねありましたけど助成金という話もありましたけれども、
そうね、
まあ、これでもこれもね元をたどれば税金っていう面はありますけど、でも保険適用よりも広くっていうよりかはなんかちょっとその保険適用よりも厳しめの一定の審査だったりルールもあるでしょうから、まあ、納得できる人は今よりも多くなるのかなとは思いますけどもね、う
ん、でもあのメミルジョンミョンさんがあの歯科の話をしてくださってないですか、はいはい、だからそれでちょっと思いついたのは歯医者の保険とか歯の保険とかあの、ね、自費で自分で加入する保険の商品とかは今結構韓国増えてるじゃないですか、ね、だからあの脱毛症もあのもう抜けてから加入っていうのはなかなか難しいと思うんだけど、ね、うん、子供の頃から親が入れといて、うん、あの成人後にもしそういう脱毛症になったら そこから保険金が出るみたいな、うん、そういうシステムを作ってもいいのかなみたいなことを、
任意保険みたいな感じですよね。そうそうそう
そう、
だからね、
そうですよね、あとはあの人によって悩みが違うから治療の種類ではなく年間いくらまでなら使える政府からの助成金を作ったらいいと思いますっていうのを、うん、私これ自分の意見に一番近かったなって思います。
なるほど、まあ、上限があってってことですよね、
うん、そう
はい、ということでここまで皆さんからのご意見をご紹介してきました。それでは判決を聞いてみましょう。
金日法廷、薄毛治療に保険適用は必要？判決です。薄毛はご本人にとってはとても深刻な問題です。支援があったら助かるという声が出るのは自然だと思います。ただ一方で医療保険の財源には限りがあります。がんなどの命に直接関わる病気、あるいは日常生活に明確な支障が出る病気、こうした治療が優先されるべき中で薄毛治療の全面的な保険適用を実現するのは難しいことかもしれません。ただし年齢や収入別の補助金や一定額まで使える一律助成といった条件付き限定的な支援であれば、国民健康保険の財源や国の財政状況を踏まえつつ検討する余地はあるでしょう。そしてもう一つ大切なのは、薄毛イコール不利という空気そのものをどう変えていくかということです。支援の形を考えると同時に見た目で人を判断しすぎない社会、誰もが生きやすい社会をどう育てていくのか、そこにこの議論の本質があるのではないでしょうか。
はい、髪の毛の話から始まりましたけれども、どんな社会なら生きやすいかという大きなテーマに行き過ぎたんじゃないかなと思うんですけれども、
ね、
先ほどちょっと冗談でねスキンヘッドにしたらどうですかみたいな話ありましたけど、うん、それってでもさっきちょっと笑いながら言ってましたけども、本当はそういう社会環境を作るっていう、ね、はい、のが大事だという話の一環で言ってたんですけれども、まあ、だから本当にいろんな答えはあって一つじゃないんじゃないかなと思います、
う
ん、
はい、医療の線引きだけでなく限られた財源をどう使うかという、 こう社会全体の優先順位の問題でもあるような気がします。
社会として何を支えるのかということですよね。悩んでいるご本人にとっては決して軽い話ではないからこそ、どんな形なら寄り添えるのかが大切だなと感じました。
はい、リスナーの皆さんはこの問題どう思われましたか。これからも様々な案件をご紹介していきます。
金日法廷、裁判官はあなたです。
はい、さてお別れの時間がやってまいりました。木曜日の限界棚に立つ虹、金虹ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしています。宛先はjapanese@kbs.co.kr です。
番組のご感想や日常のちょっとしたエピソードなど、どんなことでも構いませんので、どしどしお便りをお寄せください。それとですね、先週私またお休みさせていただいてたんですけれども、はい、また来週、
また
本当申し訳ない。ね、今回は完全に日本での撮影だから完全に日本に行かなきゃいけなくて、撮影が入っちゃったんですよね。もう何時間かあるので、まあ、今回最後の撮影ということなのでちょっと頑張ってきてね、またね近日の方に戻っていきたいと思いますけれども、
ちょっと最近不真面目なので、
いや不真面目とかじゃない
の、気をつけてほしいんです
けど、ね、すごい真面目にこう向き合ってんだけどね。
そこはやっぱ撮影のスケジュールをずらすなりね、ちょっと私ラジオあるんで皆さん待ってくださいと、
150人
150人
まあ俺が 主演だったらできるからね。
はい、じゃあの撮影のお話はまた手土産に戻ってくるということで、
はい、
本日はこれで終わりたいと思います、はい、木曜日の限界などに立つ日、金日の相手はトム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニョイゲセヨー。